皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。 The Moses Code Podcast、 この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍 The Moses Code に関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて今回は番外編として続けることというテーマについてお届けしてまいります。
はい、ね、番外編が続いてるじゃんっていうところもあったりするんですけど、ね、なんで続けることなのかというと、ちょっと振り返ってみますとですね、はい、このポッドキャストも、2009年の5月から開始しまして、はい、ね、1年がめったく過ぎまして、はい、2年目に突入して、うん、振り返ってみますとね、自分で、よく続いてるなと思ったんですね。
そうですね。はい。
ね、どれぐらい続けるかっていうことも全く考えずに進めてきたわけなんですけれど、うん、振り返ってみると、結構、なんかこれだけこう、走ってきたなっていうような感じがありまして、うん、で、振り返ってみたときに、その続ける、ね、思いがけずこう、続けることができたわけなんですけれども、はい、その続けるということには、なんて言うんでしょうね、結構いろんな側面が、
うん、
あるな、ということをね、ちょっと考える機会がありまして、それで、ね、そこでいろいろ考えたこともありましたので、今回はですね、その続けるということにまつわるそのエトセトラみたいなところをですね、お届けできればな、と思っております。
はい。
で、続けるというと、
はい。
ね、僕らはその、行動、何かの行動を続ける、というふうに思うわけですよね。うん、はい、まあ当然のことながら、
はい、
私でしたら、まあ、ポッドキャット、ストを続けるですとか、
うんうん、
例えばお仕事を続けるとかね、うんうんうん、あるいは、そうですね、何かのこう、習慣を続けるっていうこともあるわけですよ、
はい。
だから何か行動を続けるっていうことがね、うん、結構クローズアップされるわけなんですけれども、
はい、
じゃあその行動を続けることにはですね、
はい、
利点、いいなと思う点が2つあるような気がしてるんですね。で、それをちょっと考えてみたいと思うんですが、
はい、
まずその1つ目としてですね、これ変な話なんですが、うん、行動を続けていくことによって、
はい、
行動をしている目的が明確になる、という気がするんです。
はい、
ね、どういうことかというと、本来的に言えば、目的があって、
うん、
例えば、体重を減らす。
うん、
ってことでしたら、体重を減らすって目的があって、
はい、
運動する。とか、食事制限をする。と、
うんうん、
いうことになるわけですよね。
はい、
でも、なんでしょう、僕らは得てしてですね、
うん、
行動することが目的になってしまう。だから、毎日30分走るぞ、
うん、
と言ったら、
うんうんうん
うん、その、走るぞということが目的に、いつの間にか、こう、手段と目的がすり替わってしまうということがね、はい、よくあるような気がするんですね。
はい、
で、ただ、なので、どっちかというと目的が明確になって、
うん、
このために行動するんだっていうことが明らかであればいいんですが、
はい、
でも、案外そうじゃないですよね。とりあえずこれせなあかんから、みたいな。
はいはいはい、
でも、その、せなあかんからと思ってるんですけど、うん、それを続けていくうちに、
うん、
本当は自分は、その活動を通して何がしたかったんだろうっていうのが、うん、後からだんだん見えてくるって、うん。とりあえず、動いてみたら、
はい、
なんかその底にある思いが見えてきたよっていうことが結構あるような気がしてまして。まず一つの利点として続けていくことで、
うん、
自分が本当にやりたかったことがなんか自分で見えてくる。
うんうんうんうん、
でその行動の目的が明確になるということがまずあるような気がします。で、もう一つありまして、これもです。今度、これはですね、自分自身がよく見えてくる。よくっていうのは、よりはっきりと言ってもいいかもしれないんですが、自分なりの型が見えてくるっていうことがあるなと思うんですね。まあ、このポッドキャストにしてもですね、最初はブレンダさんと武田さんがやっておられるそのやつをね、ちょっと参考にさせていた、そうか、こういうふうに音楽っていうのを作るのかみたいなことをですね、試行錯誤しながら、でも、他の方がいろいろやっているものを参考にしながら始めていったわけなんですけれども、だんだん続けていくうちにですね、
うんうん、
最初はもっと短かったんですが、だんだん視力が長くなったりとかいうことも。
はいはい、
でも、これが、ある意味自分なりのスタイルで、
うんうん、
その、お届けする期間も、自分にとって無理がないものを、ね、ペースも、 見えてきたりとか、その内容もだんだんだんだんこう、最初はいろんな方のものを参考にしていくことがあると思うんですが、そうやってるうちにやはり自分自身の型、
はい
ね、やりやすい形っていうものが見えてきたなというふうに思ってるんですね。それは取りも直さず、自分にとってのペースですとか、
はい、
こういう形がやりやすい、あるいはこういうことはちょっと自分に合わないよねですとか、より自分を深く知るということにとっても役に立ってるなと思うんですね。ということで、二つ目の利点としてはですね、やっぱ自分がより分かってくる、ということがあると思います。
はい、
ということで、ちょっとまとめますと、
はい、
何かを続けていくことによって、
はい、
得られる利点っていうのが二つあるなと感じています。
はい、
その一つがですね、まず、何のためにやってるのかっていうのがよく分かってくる。目的が明確になるっていう点ですね。それともう一つが、自分自身の型、
は
い、パターン、っていうのがよく見えてくる。それは良しも、良きも悪きもと言ってもいいのかわからないですけれどもね。はい、それが見えてくるなっていうふうに、その二つの利点があるなと思っています。どちらにしてもですね、自分をより理解できるということにつながっていくなと気がしてるんですよね。ただですね、ね、これはおそらくこれを聞いてくださる皆さんにもこう、覚えがあると思うんですが、
はい、
何かを続けるというのはとても難しい。
そうですね。
わけですよね。
はい、
お正月に立てた、目標、今年の目標っていうのは3日で終わるんだってね。三が日持ちはいいんだよ、みたいなことがあったり、するわけですね、
は
い。とかですね、禁煙なんて簡単だよって。俺なんか何十回禁煙してるかわかんないよ、みたいなことがあったりするわけですわ。
はい
ね、禁煙のプロ。
うん
ねなかなか続けるってことはとても難しいわけなんですね。うん、で、
はい、
続けるってことは行動を続けるということを僕らは考えるので、その行動を続けるというのはとても難しいわけなんですね。
うんうんう
ん、で、続けない、何かをこう、やめてしまった、
はい。
とするとどういうことが起こるかというと、やめたことによって自分をすごく責めてしまうということが、起こってくるわけなん
ですよ。よくありますね。
ですよね。
はい、
あ、私、ね、やろうと思ってたはずなのに、
うん、
振り返ってみると、ね、また私お菓子食べちゃったわ、とか、
そうですね、女の人は特にね、
自分をこう責めてしまうという、ことがね、起きて、で、それがですね、だんだんだんだん積み重なっていくと、どうなるかというと、自分自身に対する自己イメージが下がってくるんですよね。
うんうんうん、
私ってこんなことも続けられない人間だったわ、っていうのがだんだん積み重なってきてしまって、
うん、
私ってダメなんだわ、というところにね、行ってしまうということがあるわけなんですよね。
はい、
で、そうなんですけれども、こうです。ちょっと考えてみていただきたいんですが、皆さんどうでしょうね。中断しては取り掛かり、中断しては取り掛かりという、その、なんか何回もこう、トライしてることって、一生涯のうちにないですかね。
ありますよね。はい、
例えば私でしたらですね、うん、今考えてみますと、うん、翻訳っていうのをね、本を出させていただいてっていうことになってるんですけれども、はい、よくそれを振り返ってみますと、
はい、
例えば、学生、小学生、まあ、あるいは幼稚園の頃から結構本を読むのが好きだった。とかですね、はい、もう中学生ぐらいになっていくと、
うん、
海外の歌、アーティストの歌をですね、なんか自分なりにこう翻訳して、僕らの時代はですね、
はい、
そうか、ビートルズが、
はい、
の歌をよく聴いてたりとかですね、あとジョン・レノンさんの曲をですね、
はい、
歌詞を、すごい自分なりに翻訳をしてっていうことを、なんかやってた、こと思い出すんですね。
はい。
で、そうしてるうちに、うん、EFT ジャパンでブレナさんとお知り合いになって、
はい、
EFT の資料翻訳、
はい、
ね、するお手伝いをさせていただくようになり、
はい、
そうこうしているうちに、ね、本を翻訳する機会が、に恵まれてっていうことで、はい、続けたわけではないんです。ずーっと翻訳と続けてきたわけではないんですけど、折に触れてなんか、やっては、やめ、
うん、
やってはやめとしているうちに、うん、だんだんだんだんこう、なんか形が見えてきた、整ってきたっていうことが、実際自分の中でもあるんですよね。はい、そんな感じで、 もしかすると行動は変わってるかもしれません。本を読むことから始まって、歌を翻訳することだったり、なんか、形は変わるかもしれないですね。行動の中身は変わるかもしれないんですけども、ずーっとなんか続け、取り掛かってはやめっていうことが、皆さん終わりじゃないかなと思うんですよね。ね、続けたいと思ったけど、ある時には環境は整わなかったからやめちゃったけど、でもこれがずっと心の中になんか引っかかってるんだよねっていうようなものがね、終わりなんじゃないかなと思うんですね。北田さん何かあれでしょうかね。
そうですね。私の場合は一番長く続けたのは仕事なんですね。で、仕事でいろんな部署に変わるじゃないですか。で、まあ対象とか場所も全然違うんですけど、いつもなんかこだわってたところっていうのはやっぱりその人と接するっていうことが好きだったので、人に対してのアプローチとか、人をどう動かすかとか、そういうことはなんか環境が変わったりとかしてもこだわってたというか、思いとして持ってたなっていうのを今思い出しました。
なるほどね。
はい。
で、今ね、まだお仕事はこう変わられてるんですけれども、はい、それでもやはり人と関わっていくということ自体は継続しているね。
そうですね。
形は変わってるかもしれないけど、はい、その根底に流れるなんかテーマみたいなね、ものっていうのは結構こう共通するものがあるような気がしてるんですよね。
はい。
で、おそらくそれって、ご自分がすごくね、大切にしているものだったり、価値を置いているものはじゃないのかなと思うんですよ。
はい。
もしかするとね、他の人には理解できないものかもしれないですよね。
そうですね。
もしかすると、すごくこう、電車が好きだったりとかですね、あるいは何かをコレクションするってとっても好き。その情熱は、他の人には全然理解してもらえないんだけれども、はい、自分の中でずっとそれがあるんだよね。はい、そしたら、それは、実はですね、行動として続けてこなかったかもしれないんですけど、その思いというのはですね、ずっとおそらくあなたの中でこう続いてきたものなんですよね。ちっちゃい時から。でも、それが現れたり現れなかったり、その現れ方も形が変わるかもしれない。でも、その思いっていうのはずっと自分が持ち続けてきたことだと思うんですね。で、僕らはですね、行動する、続けるといった時に、その思いに基づいて行動、することもありますし、
はい、
あるいは逆にですね、やらなきゃいけないからやるということもありますよね。
例えば、
結構ね、この話よく聞くんですが、100日間ブログを書くんだと。
はい、
なんでかって、100日間毎日書くんだと。なんでかっていうと、そのセミナーでそれを続けるとこういうことがあると言われたからなんだ。それは非常に、素晴らしいことだと思うんですが、そこに、なんでしょうね、あんまり自分がその、ビジネス成功するという意志が非常にこう、固ければそれが続くと思うんですが、はい、そうじゃないといつの間にかそれはやるべきだからやってるとなってしまうとどうなるかっていうと、やけにですね、他の人の反応が気になったりとかですね、ブログのランキングがキャーッと気になったりとかですね、やるべき、やりたいからやってるわけじゃなくて、やるべきなだからやってることというのは人に左右されやすいんです、すごく。ですし、なかなか人に左右されるということはどういうことかって、やっぱ途中で疲れちゃうわけなんですよね。でもそうじゃなくて、自分の根底にずっと流れているものを、それをに取り組むときっていうのは、なんかね、他の人には理解してもらえないし、なんか何バカみたいなことやってんのって言われても自分にはすごく喜びがあったり、するわけなんですよね。で、逆に、それをやってるときっていうのは、こういうふうにやるべきだ。っていうのことじゃなくて、こういうふうにやったら楽しいよね、という思いでやれるので、割と続けてきやすいわけなんですね。でもそこで、そんなやり方しちゃダメなんだよって言って、他の人の目を気にしだすと途端に、こう、無理に続ける、それやること自体が目的になってしまってですね、なんかちょっとこう、路線がずれていったりっていうことがあるような気がするんですけど、でも、そう、その自分の思い、それに乗っかって、やっている時っていうのは、本当にそれを、やってること自体がとっても喜びに繋がっていきますし、で、逆にですね、それを見つけられた、で、それをですね、無理なく続けていけるっていうのは、その人の人生にとって、すごく潤いを与えてくれるし、すごく喜びを与えてくれるし、誰も理解してくれないかもしれないけど、自分がこれやってる時は幸せなんだっていうものがあるとですね、すごくハッピーですよね。
そうですね。
なので、我々どうしてもですね、続けるって言った時にですね、その、行動を、これを あれことをすることを続けなきゃいけないというふうに思っちゃって、
うん、
でそれを続けられないと自分を責めてしまうんですが、
うんうんうん、
でもそれを責める前に、
うん、
自分の根底にずーっと流れているものは何かなと、
うん、
ね、何回もこうトライしていることって何かな、
はいはい、
それは一回中断したかもしれない、うんうん、ね、状況が整わなくて中断したかもしれないけど、うんうん、でも中断しながらも、
うん、
実は継続的に自分の中にある思いっていうものが、
うん、
実はあるんじゃないのかなと、
うん、
で、ぜひともそれにね、一度目を向けてみていただきたいんです、
はい、
続けられなかったらダメだよ、
うん、
どうせ続けられないよと言うんじゃなくて、うん、自分の根底には実はどんなものが流れていたのかな、
うん、
ね、それに目を向けて行くことがおそらくですね、自分自身を生きていくということの第一歩のような気がするんです。
はい、
それは なぜかというと、うん、あなたがずっと持ち続けてきたことっていうのは、
うん、
自分がものすごく価値を置いてるし大切にしてるものだわけですね、
うんうん、
誰かのためにじゃなくて、あの人みたいにじゃなくて、自分が本当に大切に思ってきた思い、
はい、
それをですね、一度ね、見つけてみていただきたいなと思っております。
はい、
はい、で、そうですね、私自身も振り返ってみて、
うん、
ね、自分の中でもこう何かポッドキャストを続けていけるっていうことは何かがあるんだろうなと、
うん、
いうこと、それをですね、ぜひ興味を持って、
はい、
自分を探求して、
はい、
いただきたいなと、
そうですね、
思いますか。
なんかでもずっとお話を聞いてるとですね、
はい、
あ、なんか今までいろんなことをやってきてるわけですよね、人それぞれに、
うんうん、
私もそうなんですけど、うん、でもそれを実際、まあ、例えば資格であったりとか、うん、勉強したことっていっぱいあるわけです。でもそれを活かせてないなって思うんですよね。うん、続けてこなかったがためにとか、
はいはい、
まあ、とりあえず資格は取ったけどとか、うん、まあ、運転免許とかもそうですし、うん、保育士の免許もそうですし、いろんな免許とかやってきたことをなかなか続けられなくて活かせてないなっていう、思いがちょっとあるなぁと。
ありますね。あるかもしれないですね。で、わからないんですけど、
はい、
それってもしかすると、その、活かせなかったっていうのは行動に目が向いてるかもわからないですよね。なんですよ。後にこの行動は繋がらなかったね。
うんうんうん。
とかね。
うん、
でも、で、それは無理ないことなんですが、うん、おそらくじゃあ資格を取られたこととか、
うん、
車の免許を取られたこと。うんうん、とか、あるいはお仕事のね、選ばれたお仕事も職種もの中で、
はい、
何か行動に目を向けるのではなくて、
うんうん、
そのそこにある意図、
うん、
願いというのかな、
う
ん、意欲というのかな、なんかそのそこに流れるものが何か共通しているものがあるんじゃないかな。
あります、あります、あります。
あ、よかったです。
ありますね。はい。
で、
はい、
行動に目を向けちゃうと、
うんうんうん、
そこが見えなくなっちゃうんですよね、
はい。はい。
でも、おそらく私がこの仕事を選びました、
うん。
この行動をしました。あるいはこの行動をしませんでしたという、その選択の中身を見ると、
うん、
何か自分でもはっきりしてないんだけど、
うん、
何かある分野に携わっていたかった。先ほどおっしゃってくれたんで、おっしゃられた人に携わっていたかったという思いもありましたもんね。
はいはい、
そういうね、思いが、
うん、
あると思うんですね。おそらくそれは、行動としては続けてこなかったかもしれないし、続かなかったかもしれないし、はい、けれども、それってね、多分、自分の中でずっと継続的に持てた思いだと思うんですよ。
はい、
子供の頃から。
はい、
で、今、
うん、
今度またそれに携わるときに、今までやってきたってことは無駄じゃないわけですよね。それをもう、捨ててやるわけではないですし、
うん、
その前やったことっていうのは身にならなかったねって思ってたけど、
うん、
そのずっと、
うん、
この底に流れてきた思いを形にするという点では決してマイナスじゃなかったと思うんですね、
はいはい、
それで学んだこともおそらくあったでしょうし、と、
はい、
いうことで、ね、行かせてないと思うかもしれないし、
うん、
あれはですね、今さら分かってもねとかね、
はい、
もう遅いんだよということもある、
うん
かもしれませんね、思うことはね、
うんうんうん、
ただ今更、
うん、
ということ確かにあるんです、はい、ありますが、でも明日分かったとしたら、 明日の分一日年取ってるんです。
うんうんうんうん。そう
ね、分かったその時が一番若い時なんですよね。
はいはい
は
い、
なので、あれは、それがですね、例えばプロになるっていう形じゃないかもしれないですよね。なんかものすごくそれで収入を得るとか、いうことではないかもしれない。でも、それを、どんな形でもいい、自分に無理ない形で続けていくことによって、自分自身がすごく幸せな気持ちを味わえるとしたら、それは仕事にすらならないかもしれない。でも、それは、それをやってる誰かを応援するという形かもしれないですよね。でも、どんな形でもわかんないけど、その自分が大切にしている思いを、に携われる。今からでも、何歳になっても、それは決して遅くないですし、それはおそらく非常に皆さんに、あれ私にとってもですね、すごく喜びをもたらしてくれると思うんですね。ですので、ね、行動っていうところに目を向けてしまうと、あんなことも続かなかったよね、こんなことも続かなかったよね、ダメだね、みたいなところに行ってしまいがちになるんですが、その奥に流れるテーマっていうんですかね、地下水脈というんですかね、なんかこう、そこにずっと流れているものっていうのは、何があるんだろう、自分は何を、こう、何に価値を置いてきたんだろう、何を大切に思ってきたんだろうっていうことをですね、一度目を向けていただきたいなと思うんです。それはなぜかというと、それに目を向けることが、自分を知ることになるんですね。ですので、皆さんね、よく言いますよね、自分探しとかね、自分探しとか、言うんですが、それってどっかにいるはずの自分を探すんですが、実は自分はずっとそこに何か思いであったんだ。だから、探しに行くよりも、自分の中で見つけてみる。自分の中をこう、もうちょっと、探してあげる。探すってことになっちゃう、一緒になってしまいますけどね。とか、外に探しに行くんじゃなくて、自分の中からね、ずっと実は自分はそれを持ち続けてきたんだ。というところで、自分と語り合ってみて。で、それで、それを活かしてあげようよ。という方向性もあるんじゃないかなと。というところで、今回は、終わりにしてみようと思います。ぜひ、どんな思いを続けてきたのかな、というね、行動を続けてきたんじゃなくて、どんな思いを私は持ち続けてきたんだろう、というものに目を向けていただければと思います。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様からの感想や、体験談をお待ちしております。メールで、themosescode.jp@gmail.com まで、ぜひぜひお寄せください。お待ちしております。
はい、聞いていただいて皆様ありがとうございました。次回なんですけれども、ちょっと番外編続きます。
はい。
実はですね、
はい、
私たちが例外なく、一番長く続けていることがあるんです。
はい。
ということ、それは何か、ということをですね、次回ちょっと、お伝えしていこうかなと思っております。
はい。
続けることをもうちょっとだけ続けさせてください。
はい、
というところで、お聞きいただいた皆様、暑い日が続いておりますけれども、ですね、この暑さも、もうちょっと続きますが、いつまでも続くわけではありませんので、はい、お体に気をつけて、この夏を乗り切っていただければと思っております。皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。